方伊万里第715号2013年9月号です。猛暑続きの8月でしたが、月が変わって随分しのぎやすくなり、初秋の涼しさを感じます。にぎやかだったセミの声が遠のき、コオロギやスズムシの鳴き声が聞こえるようになり、夏から秋への主役の交代が始まりました。皆様、お変わりございませんか。今月の表紙は甲子園球場での有田工業高校の選手たちの弾けるような笑顔の写真です。熱い声援を送り応援してくれた地元応援団の待つアルプス席へ、なんとも清々しい表情で声を張り上げながら走って向かう選手たち。甲子園での一勝おめでとう。今月の主な内容、特集甲子園にかける夏、インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里の夏2013となっています。
特集甲子園にかける夏、8月8日第95回全国高校野球選手権大会が甲子園球場で開幕しました。伊勢地区からの夏の甲子園出場は平成21年の第91回大会の伊万里農林高校に次いで2校目となる有田工業高校が、野球部ができて114年目にして初出場を果たしました。伊勢地区からの初の甲子園での一勝が期待される中、開会式のすぐ後の第1試合では岐阜県の大垣日大高校を5対4で破り、見事一勝を勝ち取りました。続く2回戦では静岡県の常葉菊川高校との対戦、先制を許し中盤詰め寄ったものの相手投手を捉えられず3対5で惜しくも敗れました。バス40台で駆けつけた約4000人の大応援団からは、粘り強いプレーを見せた選手たちへ大きな拍手が送られていました。ベンチ入りした選手18人のうち伊万里出身者の紹介をします。草野義彦君、出身中学国見中学校、川本空君、国見中、百武翔太郎君、東陵中、キャプテンの桑原幸喜君は山城中、岸川祐希君、国見中、千葉光也君、山城中、原淳也君、伊万里中、野村正樹君、慶成中です。広報誌の2ページから3ページにかけて試合の様子が映されています。大きく手を振り堂々と入場行進をする選手たち、アルプス席を埋め尽くし熱い声援を送る大応援団、勝利が決まった瞬間大喜びするアルプス席、喜びを胸に校歌を歌う選手たち、投打に活躍する選手では大垣日大戦での148キロの速球で最後の打者を見逃し三振に取った時の古川投手、8回表逆転のホームを踏み喜ぶ古川桑原両選手、常葉菊川戦では8回見事なダブルプレーが決まるなどの写真が掲載されています。この大会を終えて植松浩二監督からは、甲子園という夢の大舞台でしかも開幕戦で試合ができたことは大変幸せだったと思います、特に2回戦では4万7000人という大勢の観客が見守る中で試合ができたことも貴重な体験となりました、アルプス席からの大応援をいただき皆さんの声援のおかげで2試合とも粘ることができました、ありがとうございました。キャプテンの桑原幸喜選手からは、甲子園という最高の舞台でプレーすることができました、思ったより メンバーも緊張することなく、楽しくいつも通りの全員野球ができました。チームワークもバッチリで、皆さんの応援もたくさんいただき、精一杯プレーすることができました。応援ありがとうございました。との言葉が紹介されています。伊万里商業高校、伊万里高校、慶徳高校、伊万里農林高校、それぞれの監督さん、キャプテンの皆さんからの甲子園にかける熱い思いが紹介されています。甲子園プロジェクト係係長、梶原孝秀さんに伺います。伊万里地区から甲子園出場常連地区を目指して、伊万里市では伊万里地区高校の甲子園出場をサポートしていくため、4月に甲子園プロジェクト係を設置しました。高校野球の競技力の向上を目指し、県外の高校野球強豪校と行う強化試合への支援のほか、5月に目指せ甲子園プロジェクトチーム、通称チーム甲子園を立ち上げ、将来の高校球児となる少年野球中学野球のレベルアップにも市民挙げて取り組むこととしています。このような中、伊万里地区から甲子園に出場した有田工業高校の仲間を信じて最後まで勝利を諦めないひたむくなプレーは、市民の皆さんに大きな感動や夢、また地域への誇りや元気を与えてくれました。今後も伊万里地区が甲子園出場常連地区となることを目指し、高校野球を通して地域を盛り上げていきたいと思いますので、市民の皆さんの応援をよろしくお願いします。以上、梶原さんでした。チーム甲子園の岡本和弘委員長は、甲子園一勝おめでとうございます。お見事でした。今年の有田校は佐賀県大会から絶体絶命のピンチの場面で、日替わりのヒーローが登場し、最高のプレーを見せてくれました。それはまさしく心でつないだ結果であり、植松監督の高難織り交ぜた指導と、毎日の厳しい練習を共に乗り越えて育まれた選手との信頼関係によるものと確信しています。野球に限らず、伊勢地区で全てのスポーツを頑張っている小、中、高校生の皆さん、ここぞというチャンスや絶体絶命のピンチで最高のプレーができる選手、チームを目指して鍛錬してください。期待しています。最後に、私たち甲子園プロジェクトが掲げた伊勢地区での甲子園一勝を果たし、後輩たちに夢と希望を与えてくれた有田校、本当にお疲れ様でした。そしてありがとう。以上、岡本委員長でした。チーム甲子園企画第1弾として、8月17日、市民センターで伊万里市野球講演会を開催しました。小城市鶴田整形外科理学療法士の小松聡さんを講師に迎え、成長期に合わせたトレーニング指導のあり方と題して講演会がありました。野球の指導者や生徒など多くの参加がありました。中学生も頑張っています。8月6日から10日まで沖縄県で開催された九州大会に伊万里中学校野球部が佐賀県代表として出場しました。池田武雄監督からは、今年は打撃力を強化するための練習に取り組み、一球入魂の精神で試合に臨み、その成果が結果につながったと思います。心温まるご支援をいただき、誠にありがとうございました。キャプテンの池田康生選手は、全力プレーで頑張りましたが、残念ながら1回戦で負けてしまい、 九州大会の厳しさを知りました。この経験を生かし、高校で頑張りたいと思います。後輩たちには来年また九州大会に行ってもらいたいです。以上で特集を終わります。
インフォメーション伊万里。伊万里市政の通信簿。お知らせします。市政に関する市民アンケート調査の結果。26年度を初年度とする第5次伊万里市総合計画の後期基本計画を策定するにあたり、市民の皆さんの意見を把握するため、市民アンケート調査を実施しました。この調査結果は、後期基本計画の策定をはじめ、今後の市政運営や各種計画の策定などに活用していきます。主な調査結果をお知らせします。調査概要。対象者は、市内に在住する18歳以上の市民3500人を住民基本台帳から無作為に抽出し、郵送で配布・回収。今年の5月17日から6月7日までの期間。調査項目は、市が取り組む40の施策に対する満足度と重要度、市政の各分野の取り組みに関する満足度と関心度など、全体的な市政に関する満足度。有効回収数1260票で、回収率 36% でした。結果の閲覧場所は、市役所や各庁公民館と図書館でできます。まちづくりへの満足度・重要度についてのアンケート結果、市が取り組む40のまちづくり施策について、現在の満足度と今後の重要度を尋ねたところ、満足度は1、上水道の整備、2、消防・救急体制の充実、3、保健活動の推進など。重要度は1、医療体制の充実、2、消防・救急体制の充実、3、上水道の整備などでした。市政の各分野の取り組みに関する結果、主食・主菜・副菜が揃った食事をとっていますか 90%。 地域の環境保全・美化に関心がありますか 83%。 心や体の健康に気をつけていますかが 74% などに関心が高く、毎年1回がん検診を受けていますか 37%。 地域での助け合いのためのボランティア活動をしていますか 20% となっており、あなたが被災した場合どこに避難すべきか知っていますかが 50% でした。全体的な姿勢については、市の職員の対応、行政サービス、住みやすさについてはいずれも満足と、どちらかといえば満足を合わせると50%を超えています。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2124。 ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラム24年度実施状況をお知らせします。市では23年度に策定した第3次伊万里市地球温暖化対策実行計画ストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムで、22年度実績を基準に二酸化炭素排出量を27年度までに 5% 以上削減を目標として省エネの取り組みを進めています。市庁舎、学校など市民や職員が利用する施設は、節電の推進などにより基準値と比べて電気使用に伴う二酸化炭素排出量は 6.7%、 燃料の使用量は 5.5%、 公用車燃料については1.9% 減少しました。用紙購入量は両面印刷や裏紙利用、縮小コピーなどの積極的な取り組みにより5.8% 削減。一方、水道やゴミ処理などの事業活動を行う施設では 工業用水で電気による排出量が減少。また排水機場では例年に比べて天候不順により稼働日数が多くなったため電気使用量が大きく増加しました。結果として全体で 6.7% の削減。地球温暖化対策は一人一人の日頃からの意識づけが非常に重要であるため、今後とも職員の意識啓発に努めます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 ふるさと人材バンク山彦をリニューアルしました。これは知識や技能など教養を有する人材を登録し、その人材を市民の生涯学習活動の講師や指導者として活用する仕組みづくりです。指導者を探しているときや学習方法がわからないときなど気軽に利用してください。詳しいことは生涯学習課生涯学習係、電話 23-3186 へお尋ねください。飲酒運転ゼロ市民大会を開催します。3年連続県内ワースト1という大変深刻な状況にあり、飲酒運転根絶のため飲酒運転ゼロ市民大会を21日土曜1時半から市民センター文化ホールで開催します。特別講演、飲酒運転ゼロの街を目指して、講師は NPO 法人ハートスペース代表山本美也子さん。プロフィールを紹介します。2011年2月当時16歳の長男とその友人を飲酒運転事故により奪われる。その直後より飲酒運転撲滅活動を始め、命の大切さや加害者も被害者も作らないことなどを訴え、講演活動を行っています。アトラクションは伊万里商業高校ブラスバンド部。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 佐賀県後期高齢者医療広域連合のキャッチフレーズが決定しました。健康維持増進につながるポイントを3つに絞り、佐賀弁で語尾によく使う馬を3つ並べて3馬としました。佐賀県の長寿健康3馬。1、定期的に検診を受けんば。2、かかりつけ医を決めとかんば。3、処方薬は忘れずに飲まんば。健康的な生活を継続しましょう。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 市のマスコットキャラクターであるイマリンモーモーちゃんがゆるキャラナンバーワンを決定するゆるキャラグランプリ2013にエントリーしますので、投票方法など詳しいことは観光課観光戦略室、電話 20-9031 へお尋ねください。青少年相談室は学校や家庭の中でのいろんな悩みや不安を抱えている子どもたちの相談に応じるところです。また子育てや子どもの不登校などに悩む保護者の相談にも応じています。青少年相談員から皆さんへ、名前は言わなくてもいいよ、秘密は守るよ、嫌なこと悔しいこと困ったことがあったら電話してね、友達や家族のこと学校のことなど何でも話していいよ。24年度の主な相談状況、学業や不登校、発育など学校生活に関すること108件、いじめや異性など交友に関すること9件、万引きや暴力、家出など非行に関すること2件、親子や兄弟関係、育児など家庭生活に関すること1件、その他精神的相談や生活相談など8件。電話と面接の相談時間、平日月曜から金曜9時から5時まで。なお 時間外も留守番電話を用意していますので利用してください。また平日に相談できない人は事前に電話予約すれば土日祝日の休日も面接相談に応じます。気軽に電話をかけてください。相談専用電話 22-7867 22-7やむな。相談室の場所は市民会館横障害学習センター内青少年センター。電話 23-2658。 市では松浦鉄道所有のイベント列車レトロン号を活用した伊万里牛バーベキュー列車を運行します。運行日時は10月13日日曜と14日の祝日、11時から1時27分まで。区間は松浦鉄道伊万里駅から田平平戸口駅往復。内容は伊万里牛などのバーベキュー、特産品が当たるお楽しみゲーム。料金は5500円。この中には1人前バーベキューセット、飲み放題と運賃など。料金は当日徴収します。申し込み期間10月10日まで。問い合わせ先松浦鉄道伊万里駅、電話 22-3551。 なお電話受付のみで9時から6時の間。今年の伊万里秋祭りは10月26日土曜と27日日曜の2日間開催します。わっしょいパレード26日、総踊り27日に新たに参加する団体を募集します。なお昨年度出場した団体は申し込みは不要です。募集期間17日火曜まで。問い合わせ先伊万里秋祭り振興会事務局観光課観光戦略室内、電話 20-9031。 チャキチャキ大連子、中国大連市公務研修生完成リポートその4。中国の市民スポーツといえば卓球と太極拳というイメージがありました。人口630万人の大連市では水泳やウォーキング、サッカーも盛んですが、中でも陸上が盛んなため中国では陸上競技のふるさとと言われ、多くの世界陸上優勝者を輩出しています。大連国際マラソン大会には多くの外国人選手も参加。水泳は夏だけでなく冬の海辺にも水泳愛好者の姿を見かけます。また公園では太極拳やラジオ体操など朝夕住民が健康のために体を動かしています。9月はがん制圧月間です。がん検診を受けましょう。24年の全国のがん死亡者数は過去最高となり36万人を超え、約3人に1人ががんで亡くなっています。男性は65歳から69歳、女性は55歳から59歳の人が多く、がんから命を守るためには早期発見、早期治療が重要です。2013年度がん制圧スローガン、がん検診いつ受けるの？今でしょ。がんに関する伊万里市のデータ、亡くなる人の多いがんは男性肺がん、胃がん、膵臓がん、女性は肺がん、胃がん、大腸がんとなっています。40歳以上が対象の肺がん、大腸がん、胃がん検診の日程や20歳以上の子宮がん検診、40歳以上の乳がん検診について詳しいことは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。
市長雑感、伊万里市長塚部義和。グリーンツーリズム、グリーンツーリズムとは農村に滞在し余暇を満喫することです。発祥の地は有給休暇を連続的に取得する国民性が浸透しているドイツです。 ドイツでは休みを利用して農村に出かけ、貸し農園で農作業をしたり、農家に民泊して農村の人たちとの交流や農村の料理を楽しんだりするスタイルが定着しています。今日本でも観光の形態が多様化、個性化していて、以前のような名所や旧跡を訪れる物見遺産的な団体旅行や修学旅行は少なくなり、体験型観光が人気を集めているようです。これらのニーズに対応するため、市では平成21年に市グリーンツーリズム推進協議会を県内でいち早く立ち上げ、会員の皆さんがさまざまな活動を模索しながら実践しています。現在会員は104人、75個です。協議会には農漁村の恵みを食べるハタレス会、農村や漁村で遊ぶ体験部会、田舎に泊まる村泊部会の3つの部会があります。特に村泊への取り組みは、全国の中学高校の修学旅行や伊万里自動車学校の合宿免許制の受け入れを実践していて、昨年は前年をはるかに超える855人を受け入れました。受け入れには簡易旅館業の許可取得が必要ですが、県内の許可取得者19人のうち15人が伊万里市民ということからも、民泊の伊万里市として県内ではトップランナーと言えます。民泊受け入れ者の話によると、何よりも人と人との触れ合いや出会いに加え、訪問者が田舎の良さや料理、人情などに満足し、また訪れたいと言ってくれるのが嬉しいとのことです。まさに農漁村のさまざまな文化を都会の人に味わってもらっているのです。子どもたちがこのような体験をすることで、将来また心豊かな日本の国が取り戻せるのではないでしょうか。農業、農村の活性化には市場対応型農業の直球勝負と、農産物加工品や旬の野菜の直売など、消費者直接対応の変化球勝負があっていいのではないでしょうか。こう考えると、TPP 交渉など騒がれている中で、日本の農村も捨てたものじゃないと思います。市の人気の定番イベント、畑の中のレストランも再開しますので、ぜひ参加してください。以上、塚部市長でした。
スポーツです。爽やかな夏の朝、少し早起きしてみました。8月4日、ラジオ体操会が国見台陸上競技場であり、125人が参加しました。第48回市子ども会連合会球技大会が8月10日、国見台球技場と体育館で行われました。第30回市長旗争奪市青年相撲大会が7月21日、国見台相撲場で行われました。第19回市バスケットボール選手権大会が7月28日、国見台体育館で行われました。9月の市民スポーツ、1日から市協会長沖争奪ソフトボール秋季選手権大会が8時半から国見台球技場ほかで、8日日曜、市協会グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台球技場ほかで、12日木曜、シローレンゲートボール大会が8時半から国見台球技場で、15日日曜、市近郊卓球大会が9時から国見台体育館で、16日祝日、伊万里聖国会弓道選手権大会が9時から国見台弓道場で、19日木曜、市長杯争奪伊万里市民ゲートボール大会が8時半から国見台球技場で それぞれ予定されています。9月の町民スポーツ、8日から14日土曜まで黒川町ナイターバレーボール大会が7時半から黒川小学校で、12日木曜、大川町民スポーツの日午後7時から各施設開放、22日日曜、牧島大運動会が8時10分から牧島小学校で、大川地町大運動会が8時20分から大川地小学校で、南畑町民体育大会が8時半から南畑小学校で、伊万里地区スローピッチソフトボール大会が9時から京成中学校で、子ども会ニュースポーツ教室が9時から黒川小学校で、23日祝日、大川町民相撲大会が10時から淀姫神社相撲場で、29日日曜、大川町民運動会が8時半から大川運動広場で、松浦町高級日町民体育大会が8時半から松浦運動広場で、二里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から2時小学校で、山城町民ゲートボール大会が8時半から山城ゲートボール場でそれぞれ予定されています。みんなの広場です。7月22日、市長出前まちづくり座談会が南畑公民館でありました。7月27日、カブトガニの産卵を見る会がたたら海岸でありました。砂浜近くに現れたカブトガニの産卵の様子を観察し、牧島小学校、山城小学校の児童によるカブトガニの養成、1800匹の放流も行われました。8月4日、伊万里市防火フェスタ2013が市民センターでありました。市内4つの保育園の幼年消防クラブ演技や消防職員の意見発表などがありました。また、初期消火などの体験コーナーでは、緊張しながらも多くの子どもたちが挑戦していました。教育と文化、みんなで考えよう、人権・童話問題、気づく心を大切に。先日、ベビーカーを押す機会がありました。駅からホテルまでのわずかな距離だったのですが、何度も立ち止まり、車輪を上げたり、向きを変えたりと四苦八苦しました。わずか1センチメートルほどの段差や、ところどころに穴の開いた溝の蓋、道路の凸凹などに車輪が挟まって動けないことがたびたび起こり、驚きました。自分が体験してみての貴重な発見でした。これが気づくということなのでしょう。バリア、障害となるものを取り除き、初めから誰もが使いやすいものを作るユニバーサルデザインという言葉が最近聞かれるようになってきました。子どもから高齢者まで誰もが暮らしやすい世の中を作っていくのは私たち自身です。誰もが幸せだと感じる人権尊重の伊万里市にしたいものです。夏休み期間中の7月30日から8月7日にかけ、子ども図書館員講座が市民図書館であり、市内小学生16人が参加しました。京都の文化財、会いに行ける焼き物、その6、染付岩笹紋皿。これは1700年から1730年代に作られた染付の鍋島焼きで、口径15センチ、高さ4センチの五寸皿です。鍋島焼きは出来上がった製品を役人が点検し、少しでも出来の悪い製品はその高度な製造技術を他の地に漏らさないために全て割って人の目に触れないように土の中に埋めていました。これは鍋島焼きの盛んな時期の作品です。岩とその周りに生えた笹を染付のみで描いています。ただ
平面的に描いているのではなく、いわば輪郭を力強く描くことで重厚な存在感を表しています。またはっきりと描かれた笹の後ろに薄くぼんやりと別の笹が描かれ、奥行きを持った光景が表現されています。
ほがらかページです。7月30日めでたく100歳の誕生日を迎えられた富士町の中島澄さんを塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。気が長く朗らかで、好き嫌いなく何でも食べ、今も健康状態は良好。この日も上を向いて歩こうなどの歌を明るく口ずさまれるなど、お元気そのものでした。趣味は手先の器用さを生かした裁縫や書道だそうです。そんな澄さんの長生きの秘訣は、規則正しい生活を送り、くよくよせず穏やかな毎日を過ごすこととのことです。第29回伊万里川下り親子いかだ作り大会が7月28日伊万里川河畔で開催されました。この競技はタイムだけではなく、安全性や独創性、協調性を競うレースで、5つの地区から約60人の小中学生が参加、それぞれ自慢のいかだ7艇が出場しました。8月10日浦の崎港周辺で清掃活動がありました。7月から10月までの毎月第2土曜日に、県民共同事業として実施している伊万里湾水域のゴミの回収活動の一環で、この日は約20人が参加し、それぞれボート3隻、バイク2隻に乗り込み、海上に浮遊したゴミなどを滴る汗を拭いながら懸命に拾い集めていました。大坪町長山区に販売店を構える法輪化粧品株式会社が市に20万円を寄付しました。この会社は平成17年から売上の一部を全国の福祉施設などに寄付していて、市にもこれまでに寄付金や車椅子を送ってきています。寄付金は子どもハートフルセンター、ひまわり園で障害児療育のために有効に活用させていただきます。全国で婚礼施設を展開し、結婚式の企画などを手掛ける IKK グループが、偉人伝などの図書480冊を市内の小中学校24校に送りました。これは子どもたちに偉人たちが逆境に立たされた時などにどのようなことを思い行動したかを学んでほしいと寄贈されたものです。送られた図書は二宮金次郎やヘレン・ケラーの伝記など12種類で、各学校の図書館に置かれ活用されます。8月1日道の駅伊万里ふるさと村で交通事故なし街頭キャンペーンがありました。この日は南畑小中学校の児童生徒10人を含めた参加者が、安全運転を呼びかけながら、南畑町特産の梨、香水200個や交通安全啓発グッズをドライバーに手渡していました。我が家のアルバム、6選児の大木隆さん、千恵美さんの長女由美ちゃん、4歳9ヶ月です。私はプール遊びが大好き。この夏は顔をつけられるようになり、少し泳げるようにもなったの。食べ物はフルーツ、特に梨や桃が好き。今の私のブームは小人図鑑、小人ビートも踊ってます。お母さんから一言、弟の慶志郎のお世話をするなど周りの人に気遣いができる由美、優しい心を忘れず 素敵な女の子になってね。白地に水玉のワンピースがよく似合う可愛い由美ちゃんの写真です。ほほえみさん、富士町の梅谷梨沙さん、23歳。佐賀共栄銀行伊万里支店に勤務して1年目です。ミスを引きずらず、常に周りの人たちへの感謝の気持ちを持つことを心がけ、皆様のお役に立てるよう、これからも頑張ります。好きな食べ物は明太子。お酒と明太子味のおつまみが、私にはベストな組み合わせ。趣味は大学時代から打ち込んできたテニス。少しでも上達したいので休日もテニスをしていることが多いですね。好きな男性のタイプは頼りになり自分を引っ張っていってくれる人。明るくはつらつとした笑顔が素敵なリサさんです。四季の歌。コデマリア、風の吹くまま鎌の道。コデマリア、風の吹くまま鎌の道。伊万里ホトトギス会小島春蘭さんの句です。見えもせで頬のほてりのさまさるる、泣くは鈴虫月影の庭。見えもせで頬のほてりのさまさるる、泣くは鈴虫月影の庭。伊万里白露短歌会中西信之さんの短歌です。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。9月1日から10日は屋外広告物適正化循環です。景観を構成する看板などの屋外広告物は佐賀県屋外広告物条例で設置には許可が必要です。美しい景観を未来に残すためご理解とご協力お願いします。問い合わせ先、伊万里土木事務所管理課電話 23-4152。 10月1日現在で住宅土地統計調査を実施します。この結果は住生活基本計画の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定など幅広く利用されています。統計調査員が調査世帯に伺った際は回答をお願いします。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係電話 23-5491。 キャリアコンサルタントが就職活動中の皆さんの相談に無料で応じるジョブカフェ佐賀伊万里サテライトを毎週月曜9時から4時までハローワーク伊万里で開設します。ただし事前予約が必要です。詳しいことはジョブカフェ佐賀電話 0952-27-1870 へお尋ねください。青年貢献に関する無料相談会を14日土曜10時から3時まで佐賀市のアバンセで行います。詳しいことは公益社団法人青年貢献センターリーガルサポート佐賀支部佐賀県司法書士会電話 0952-29-0626 へお尋ねください。就職を希望する障害者に多くの事業主と情報交換や出会いの場を提供するため就職面接会を10月9日水曜1時半から4時まで佐賀県総合体育館で開催します。問い合わせ先、ハローワーク伊万里電話 23-2131。 伊万里有田地区医師会と伊万里保健福祉事務所の主催で市民公開講座肝臓病は怖くないを28日土曜2時から4時まで市民センターで開催します。内容は肝がんにならないためにと肝がんになったらどうすると佐賀県肝炎医療費にかかる公的助成制度についての説明です。問い合わせ先、伊万里有田地区医師会電話 23-3270。子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは、18日水曜10時から正午まで市民図書館ホールで行います。9月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は25日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポで行います。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 株式会社サンコーと伊万里ケーブルテレビジョン株式会社の合同でチャリティーフリーマーケットを23日祝日10時から4時までアイテレビで行います。なお雨天の場合は縮小して屋内で行います。出店料、企業は1,000円、個人は500円。詳しいことは株式会社サンコーフリマ係、電話 23-5808 へお尋ねください。佐賀地方家庭裁判所では10月1日の法の日に民事調停と家事調停の説明会を佐賀地方裁判所で行います。内容は説明と模擬調停、庁舎の見学、申し込み期限は13日。詳しくは佐賀地方家庭裁判所総務課庶務係、電話 0952-23-3161。 思春期保健フォーラム、今回はインターネットにおける現状と今後の対応方法などと、中高生の10人に1人が経験があるというリストカットなどの自傷行為を取り上げます。子どもが抱える問題に気づき、関わり、つながることを一緒に考えていきましょう。日時は23日祝日1時15分から4時半まで、場所は市民センターです。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2102。 外国人の先生が世界の遊びや伝統文化を伝える遊学ぶ in 伊万里を10月5日土曜1時半から3時まで市民センターで開きます。対象は小学生以下の児童と幼児、親子参加向けです。問い合わせ先、公益財団法人佐賀県国際交流協会、電話 0952-25-7921。 全国一斉法務局休日相談所を開設します。司法書士や土地家屋調査士、人権擁護委員などが相談に応じます。相談は無料で予約も不要、秘密は厳守されます。日時は10月6日日曜、相談時間は10時から4時まで、場所は市民センターです。詳しくは佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492 へお尋ねください。55伊万里スポーツ、子どもから大人まで年齢に関係なく誰もが気軽に楽しめるスポーツを推進し、子どもたちがキッズスポーツを通して親子の交流や他の人との交流を深めることを目的とした伊万里スポーツデーを10月6日日曜、国見台陸上競技場と球技場で行います。内容は伊万里っ子キッズスポーツフェスティバルとペタンク大会です。なおペタンク大会のみ1チーム500円必要です。申し込み期限は24日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、ライフスタイルを朝方に変えてみませんか？早寝早起きで不必要な夜の電力消費を抑えるとともに、健全で充実した新しいライフスタイルの実現を目指しましょう。照明の点灯時間を1日1時間減らした場合、年間で1世帯あたり 二酸化炭素85キログラムの削減になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 第8回ガバイジャーモク祭りが10月14日体育の日に山城町の伊万里木材市場特設会場であります。9時から4時まで小雨結構です。参加型のイベント、親子ふれあい木工教室、木の実でアート、スタンプラリー、ビンゴ大会、積み木遊びなど。プレゼントは参加者に記念品、佐賀の木の苗木プレゼント、まるちゃんカップラーメンのプレゼント。出店は地域の物産品、たこ焼き、ジュースなどの一般出店もあります。詳しいことは株式会社伊万里木材市場、電話 20-2183 へお尋ねください。9月11日は全国一斉警察相談の日です。警察では不審な電話やメールがあった、身近なトラブルで悩んでいる、注文もしていない商品が届いたなどという方のために、警察相談専用ダイヤルシャープ9110を設置しています。プライバシーや個人情報の保護等には十分配慮しておりますので、お気軽にご相談ください。警察本部警察相談室、局番なしの短縮ダイヤルシャープ9110番、または0952-26-9110番をご利用ください。次は募集です。カルチャー入門講座茶道教室が全10回、午後6時半から8時半まで市民センターであります。受講料は5000円、材料費は2000円、申し込み期限は27日です。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 農残業や年次有給休暇の取得促進など、労働時間短縮に取り組むゆとりチャレンジに参加する事業所を募集します。申し込み期限は30日。問い合わせ先、佐賀県雇用労働課労働福祉相談担当、電話 0952-25-7100。 ワールドカフェみんなで語れば、自分らしさって何をテーマに、みんなで自由に語り合ってみませんか。29日2時から4時まで立花公民館であります。参加費は飲み物代として200円。申し込み期限は24日ですが、当日の飛び入り参加も可能です。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 生活習慣病は気づかないうちに進行し、重症な合併症を誘発させます。動脈硬化検査で自分ではわからない血管の変化を調べませんか。食生活や運動のサポートも行う健康生活のためのメンテナンス講座が9月から来年2月まであります。詳しくは健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。ワイルドキッズ、10月5日と6日1泊2日で黒髪少年自然の家で行います。対象は小学1年生と2年生です。参加費は食費4食分と宿泊費、教材費などで2500円。申し込み期限は20日。問い合わせ先、佐賀県黒上少年自然の家の山崎さん、電話 0954-45-2170。 9月の行事予定、市民センター、 JA 共催アンパンマン交通安全キャラバン、7日土曜11時からと2時から、佐賀救急医学会14日土曜1時10分から、日舞と三味線の浴衣会15日日曜1時から、カラオケターボーチャリティーふれあい歌の集い29日日曜9時半から、市民図書館名画上映会は図書館ホールで15日日曜2時半から第3逃亡者、子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で15日日曜2時半から、これは毎月第3日曜に子ども向けのミニ上映会を行っています。9月の休館日、 9日、16日、23日、30日の各月曜と26日の館内整理休館。9月の市民相談。法律相談、第2と第4水曜10時から3時まで。司法書士相談、第1木曜10時から正午まで。公証人相談、第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。電話は 23-2133。 人権相談、第1と第3火曜10時から正午まで。消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談は第2木曜10時から3時まで。以上、解説場所は市民相談コーナー。問い合わせ先は情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる家計相談は予約が必要で、毎週金曜9時から4時まで税務課で行います。電話は 23-2152。 同じく予約が必要な年金相談は毎週金曜9時半から3時まで。場所は面接室です。予約は唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談、第4木曜10時から3時まで。場所は面接室。心の健康相談は毎週月曜から金曜、ただし水曜は除きます。9時から3時半まで。場所は福祉課社会福祉係。いずれも問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 一人で悩まずご相談ください。女性相談、毎週月曜と水曜9時から4時まで。相談の電話は 22-6763 です。面接相談には予約が必要です。悪質な訪問販売にご注意を。消費者の不安を煽り、高額な表札や印鑑などを購入させる訪問販売に対する相談が多く寄せられています。訪問販売の場合は、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリングオフができます。クーリングオフ期間を過ぎても勧誘方法によっては契約解除できる場合もありますので、ご相談ください。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。 これで暮らしのチャンネルを終わります。伊万里の夏2013。8月4日伊万里の夏を彩る2大イベント、どっちゃん祭りと市民納涼花火大会が6年ぶりに同時に開催されました。どっちゃん祭りは悪天候のため一部の催しが中止され、市民納涼花火大会も途中で雷が鳴るなど開催が心配されましたが、両イベントとも大いに盛り上がり、伊万里の夏が熱く燃えた一日となりました。たくさんのカラー写真が掲載されていますが、子どもたちの活躍が目立っています。編集室から、私事ですが、有田工業が躍動した甲子園と時を同じくして、テニスの県代表として国民体育大会九州ブロック大会を戦いました。新さんをなめ尽くした末にたどり着いた6年ぶりの晴れ舞台でしたが、力及ばず敗退しました。30代後半での出場はダントツの最年長。よくやったと言ってくれた人もいましたが、ただ悔しさだけが残りました。乳幽続ける君に道は開く、熱闘甲子園でのアクエリアス CM のキャッチフレーズで、何かにチャレンジし続けることで誰でもいつでもいくつになっても新しい自分になれるとのエールが込められていて、私はこの言葉に勇気をもらい、再び前を見据えることができました。この言葉を私を含め目標や夢に届かなかったり、悔し涙を流したり、今落ち込んでいる人などに送ります。大猛暑の夏を乗り越え、秋はもう目前。アリコーは昨年秋に神崎清明に敗れた試合を糧にし、 この夏の輝きにつなげたそうです。何かに挑戦を始めたり、夢に挑み続けたりするなど、後に糧となるような収穫多き秋にしたいものですね。7月末現在の人の動き、男27,457人、女29,930人、合わせて57,387人で、前月より14人増えています。なお世帯数は22,524世帯で9世帯増えています。これで広報伊万里9月号を終わります。
稲穂が黄金色に色づき始めました。時は確かに巡っているようです。虫たちの奏でる澄んだ音色に小さい秋見つけたという感じがしますね。季節の変わり目、そろそろ夏の疲れが出てくる頃です。お体をどうぞおいといくださいませ。では来月号までごきげんよう。